今日の先ほど読んでいただきました御言葉はあまりにもその有名な御言葉ですね。あなた方は地の塩である、また世の光である。特にこの地の塩どういうところに今日スポット当てたいんですかね。地の塩というかどういうことでしょうか。今日はその3つの点からですね、その私たちが地の塩としてどう生きていくのかということですね、メッセージを取り継ぎたいと思うんですけどですね、まず一つはですね、塩は自分を溶かして食べ物の中に溶け込むことによって食べ物が腐らないように働く、そういう性質がありますね。つまり塩というのはね、塩、白いあの粉ですね、あの白い粉が粉のままだったら何の働きもしてないわけですね。溶け込んで自分の姿を消してこそ初めてね、働きをすることができる。同じようにクリスチャンもですね、同じように自分を捨てて周りを生かしていく、それがクリスチャンとしての生き方であるというんですね。皆さんなかなかね、こう自分を捨てるとかね、なんか自分を なくすって言ったら、なんか何か溶け込んでいくというのはなかなかまあ難しいかも分かりませんけどですね、そこに本当にこの私たちクリスチャンの生き方があるというんですね。ハワイのある教会でですね、奉仕をしていらっしゃる先生でウェイン・コディーロという先生がいるんですね。アメリカ人の牧師ですね。でこの人はある日ですね、ある日曜日ですね、朝車を運転してました。ピャーッとですね、走っとったらですね、道端にそのゴミがいっぱい散らばっていたのは見たんですね。ウェイン先生はそれを見てですね、思いました。汚いな、誰か掃除してよ、つぶやいた。その時にね、心の中に神様がですね、そうではそういうあなたが掃除をすればいいではないかという声が聞こえたんですね。え、神様、私が掃除をするんですか、多くの人が見ている前ですか、ちょっと恥ずかしいですねと今彼は言いました。しかし神様は、いや、あなたがしなさいとおっしゃっておられる。心の中でちょっと戦いというか葛藤を覚えながらですね、しかし最後に、いや、分かりました、では私がやりますと言ってですね、そして車を止めてですね、その積んでいたゴミ袋を取り出してですね、そして道に散らばっていたゴミを拾ってですね、ゴミ箱に入れました。そしてね、いっぱいのあった袋を、ね、車に積んで、そしてまあ家に帰ったんですね。さて次の日曜日、礼拝に一人の女性が、新しい女性が見えました。礼拝の後、その女性はその先生に向かってこう言ったんですね。先生、私は今日神様を信じてみたいと思います。どうしてだか、その理由を知りたいですか、聞かれた先生、とにかく知りたいですね、ぜひ知りたい、教えてください。先生、前の日曜日、先生ゴミを拾っていらっしゃったですね。もう先生はそれを聞いてびっくりするやら恥ずかしいやら、ね、見ていらっしゃったんですかと言うと、見ていました。そしてその時私は思ったんです。ゴミを拾える人ならば人の魂も拾うことができるはずだと思ったんです。そして彼女はそれからずっと教会に通い続けてイエス様を信じてですね、洗礼を受けて救われました。自分というものがあるうちはなかなかね、人が見てどう思ってるかなと、恥ずかしいなと思って、だから自分をね、捨てることができないしね、その溶け込んでいくこともできないんですね。けども本当にそうじゃなくてですね、イエス様がね、本当に私たちのために、あなたのためにこの自分を、まあ、捨ててですね、この十字架についてくださった、それぐらい、その万分の一でもいい、そう思った時にですね、血の塩としてですね、やはりこう溶け込んでいくことができる。そしてこの証人としてですね、いろんな世があんまり腐らないようにですね、守っていくということもできるわけですね。そのことを覚えたいですね。まず自分を捨てていくこと、そして二つ目に覚えたいことはですね、鳥なしに生きるということですね。鳥なしに生きる。皆さん、旧約聖書のレビキというのがありますね。レビキの2章13節にこういう言葉があるんですね。捧げ物をするときには必ず 死後を添えなければならない。必ず死を一緒に備えなければならないというんですね。まあ、日本でもよくね、なんかお清めの塩とかあるんですけど、まあ、それは別ですね。その死を捧げなければならない。なぜかと言いますと、その清い塩が捧げ物を清めて神様に受け入れられるにふさわしい捧げ物になるからですね。つまり塩というのは神様と捧げ物との間に立って取りなしをする、そういう働きがあるということです。ですから地の塩として生きるというのは、人のために神様に取りなしとしていく、そのことですね。皆さん、取りなしと言った時にですね、皆さんの頭の中にはどういう人物が思い浮かぶでしょうか。聖書の中でですよ。私はね、アブラハムが思い浮かぶんですね。創世記18章にはですね、アブラハムが罪深いソドムの町を滅ぼすとおっしゃっている神様に向かって取りなしたという話が出てくるでしょ。まだ読んでない方はぜひ創世記18章読んでください、ね、神様がそこソドムという町は大変罪深い町だ、全部滅ぼすとわざわざアブラハムにおっしゃるわけですね。それを聞いてアブラハムは恐れながらも神様に申し上げた。神様、あなたは正しい人間も一緒に滅ぼしてしまわれるんだか、滅ぼしてしまわれるんですかと。もしかしたらその中に50人の正しい人がいるかもわかりません。そしたらその50人も一緒に滅ぼしてしまわれるんでしょうか。正義の神様がそんなことをなさるわけがありませんと彼は必死に取りなしたんです。神様はそのアブラハムの真実な取りなしに応えてですね、分かったと、もしその中にあなたの言うように正しい人が50人いたならば、私はその50人の言うに全部の人を許そうとおっしゃったんですね。皆さん、これ聞いてどうですか。たった50人のためにね、もう当時ソドムの町はね、もうだいたい10万人ぐらいいたと思うんですね。10万人全部をですね、許すとおっしゃった。これだけ聞いたら、ああ、神様なんて素晴らしい恵み深い方なんだと、もうこれ以上何も言わないでしょ。ところがアブラハムはそれでもね、満足しなかった。神様、もしその5人かけて正しい人が45人しかいなかった人はどうですか、滅ぼされるんでしょうか。神様は、いや、45人いたらその町を許そう。いや、もしひょっといたらもうあと5人かけて40人になるかも分かりません。そしたら滅ぼしてしまうんですが、いや、40人いても許そう。もしかしたら神様はね、30人しかいなかったら、30人おいたら許そう、20人しかしません、許そう、いや、もう10人しかもしません、10人いたら許そうとしちゃった。もう徹底的にですね、アブラハムは取りなしたんですね。ところが結果はどうなったかというと、そのご存知のように10人も正しい人がいなくてですね、結局アブラハムの甥のロトとその家族だけ救われて、ソドムはゴモラと一緒に一瞬の天から火と硫黄が降ってきてですね、一瞬にして滅んでしまったんですね。私はこのアブラハムの取りなしというのはもうクリスチャンの取りなしのモデルだと思う、模範だと思いますね。ほとんどの人々が罪深い行いを毎日行っていた。アブラハムの命から見てもそうでした。しかし彼はそんな中にもごくごく少数ながらも正しい人がいるんではないかと考えたんです。なぜかと言いますと、彼はずっと以前にですね、ソドムの王を助けて、ソドムの王と親密な交わりをしていたからですね。おそらく私、これは私の想像ですけども、おそらく彼は神様のことをそのソドムの王に語ったと思うんですよ。だからひょっとしたらソドムの王を通してたとえ何人かでも何十人かでもその神様を信じている人がいるんじゃないかと期待したんですね。だからただ滅ぼされるのを指をくわえて何もしないで見ているわけにはいかなかった。 何が言いたいかと言いますとですね、例えばあなたの隣人があなたの目から見てもう端にも棒にもかからないそういう人間であったとしても、その人のうちにどこかいいところがある、まあ、なくてもですね、神様に取りなしていく、それが血の塩として生きるということですね。皆さん、人を裁くのは簡単です。ちょっと相手のですね、ちょっとした否定的な部分を見てですね、それだけで、ああ、あいつはこんなやっちゃうと、ね、勝手に判断して裁いてしまっている場合があるのではないでしょうか。でも、神様は私たちにそのような姿勢を願ってはいらっしゃいません。今、そのあなたの隣人が、ね、ダメだと言って、諦めたり否定したりするんじゃなくて、アブラハムのようにね、いつか御言葉がそう通じるはずだという信仰を持って忍耐強く取り成していく、祈り続けていく、このことが大切なんですね。そして3つ目に覚えたいことは、いい意味で塩辛く生きるということですね。塩辛く生きる、辛く生きるということですね。塩は辛いですね。当たり前や。当たり前ですね。甘い塩があったらね、塩ではありませんね。クリスチャンはいい意味で塩気を保って辛く生きることをイエス様は勧めていらっしゃるんですね。では辛く生きるとはどういうことでしょうか。例えば人間関係がありますね。ほとんどの人は辛口の言葉よりも甘い言葉、耳障りのいい言葉を好みますね。自分に対して辛口なこと、批判的なことを言う人はあまり好みません。教会でもそうですね。いい人間関係を続けるためにはなかなか甘いことしか言わないことが多いかも分かりません。下手に苦言を呈してですね、関係が悪くなるのを恐れるからですね。でも聖書の中に耳障りのいいことを言う教師を自分のところに集めるようになり、正しい健全な教えからそれで行くようになると警告されているんですね。また聖書のどこを見ても甘い言葉をささやきなさいとか、耳障りのいい言葉を語りなさいということは一切書かれておりません。もちろん私たちは互いに相手を傷つけないように万全の注意を払う必要がありますね。何でもかんでも言いたいことを言ってですね、相手を裁いたり人を傷つけたりすることは絶対にやってはなりません。しかし時には、例えば愛する者が明らかに間違った道に進もうとするときに、親として、また主にある兄弟姉妹として、また友人として愛を持ってその人のことを心から思って警告する、塩気の効いた言葉で忠告することをためらうなということですね。そしてあなたが相手のことを思って語った、愛と勇気を持って語った結果、相手の人が分かってくれたならば、それは本当に素晴らしいことであります。でも時には誤解を受けたり、思わぬ反応を受けてね、親友やから分かってくれるなと思って言ったとかですね、ってね、もうあんたとかでっこやと言われたりね、何やらそれ言うとんねんとかね、もう思わぬ反応を受けることがありますね。辛くなったりする場合あります。そのように地の塩として生きるということは決して楽な生き方ではありません。イエス様が自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさいと言われているように、ある面自分を捨てなければついていくこともできない道なんですね。私たちは自分の力でそれをすることができないんですね。だからイエス様から力をいただいていく必要があるんですね。自分との戦いなくして歩める道ではありません。でもです、でも結果がどうであれ、たとえそのことによって友人から悪口や中止を受けたとしても、 ね、関係が途絶えたとしても、イエス様は、イエス様だけは、あなたがその人を思う心からやったということをちゃんと覚えていらっしゃいます。あなたが愛と勇気を持って語ったことをちゃんと覚えていらっしゃるんです。そこに私たちの慰めがあるんではないでしょうか。ただ注意すべきと聞くことはですね、相手に忠告する前に、相手にとってそのことが本当に必要なことかどうか、自分は本当に愛を持って言おうとしているかどうか、あるいは相手を表面的にしか見ていないか、相手を裁いたり、あるいは自分を一段上に置いて人を、相手を下に見ていないか、まず自分の心の中を厳しくチェックして祈る必要がありますね。ある本に一人の牧師の証が紹介されていました。で、この先生の教会に一人の女性信徒の方がいらっしゃいました。彼女はとても信仰熱心で、職場でも積極的に証をする、まあ、素晴らしいクリスチャンでした。しかしある時、彼女は家庭の問題で苦しむようになりました。疲れが出てしまったんです。その時その相談を受けた先生はですね、彼女のためにと思って忠告をしたんですね。ところがその忠告が朝となって、彼女の心を深く傷つけて、彼女はその先生に対してピシャッと心を閉ざしてしまいました。で、そのような中で先生は彼女と家族のためにかけてひたすら取りなし続けたんです。で、そんな中で、まあ、何ヶ月後か知りませんけども、一人の信徒の方がその彼女と積極的に関わってくださって、彼女の家庭の問題は奇跡的に解決されました。さらに奇跡的なことに、これまでピシャッと心を閉ざしていたその彼女が自分の方から先生に対して祈ってほしいと求めてきたんですね。先生は彼女との交わりが回復したことを心から喜びながら続けて彼女のために祈っていた。その時にね、突然先生の心の中に彼女の深い心の痛みが迫ってきたんです。その時先生は、ああ自分はこれまで本当に表面的な祈りしかしていなかったな、彼女の心の痛みを理解しようとしていなかったということに気づかされたんですね。そして自分が嫌な思いをしたくないために、神様から預けられたこの大切な姉妹をほったらかしにしておったということが強く示されて、心から悔い改めさせられたというんですね。そして泣きながら、主よ、どうか羊の痛みの分かる、羊のために命を捨てる牧師と乗せてくださいと心から祈ったという話ですね。そしてその日以来、この先生は改めて神様との関係、また祈りの祭壇を築き直してですね、教会員一人一人のために心から祈りを捧げる者へと変えられた。そしてこの姉妹との交わりも完全に回復してですね、彼女も以前のような積極的な信仰生活を送るようになったということですね。皆さん、このように地の使徒として生きるということは簡単なことではありません。嵐が吹く時もあります。しかし御言葉に立って信仰を持って地の使徒として生きようとするとき、神様は必ず私たちを守って導いてくださいます。そして思いもいらない祝福と恵みを与えてくださるものです。今週もこのイエス様より力をいただきながら地の使徒として歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの地の使徒として生きるというところからメッセージをいただきました。イエス様は私たちに、あなた方は地の塩である、世の光であるとおっしゃっておられます。私たちは洗礼を受けた時から世の光、地の塩です。しかしなかなか自分自身を振り返る時に、 地の塩として、また世の光として、本当に不完全なこの歩みしかできていないということを深く覚えさせられます。しかし私たちがいかに弱くても、イエス様が私たちと共にいて、私たちに地の塩、世の光として働いてくださる、そのことを覚えます。どうぞ主よ、私たちが本当にこのメッセージにあったように、本当にこう自分自身をまず吟味しながら、また同時に地の塩として愛と勇気を持って歩んでいくものとしてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に、あなたの豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。